主8章一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。私たちにいつも御言葉で命を与え、力を与え、導きを主に与えられていることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
それからかなり経って3年目に、次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らそう。
じゃあ神様が、エリアに、じゃあアハブに会いに行け、私がこの地に雨を降らせる、その約束をいただいて、行きました。ニセス。
そこでエリアはアハブに会いに出かけた。その頃サマリアでは飢饉がひどかった。
じゃあこの3年目ですからね、3年半ぐらいになるんですよね。だから3年半雨が降らなかったから飢饉がひどかったんです。3節。
アハブは王宮を司るオバデヤを呼び寄せた。オバデヤは非常に主を恐れていた。イゼベルが主の預言者たちを殺したとき、オバデヤは100人の預言者を救い出し、50人ずつ洞穴の中にかくまい、パンと水で彼らを養った。
じゃあオバデヤを、まあ、仲介の人にしたんですね。宮殿で司る人でした。けどこの人は神様を非常に恐れて、イゼベルが主の預言者たちを殺した時に、この50人ずつ洞穴で100名を隠して養っていたという人です。それでオバディアに、じゃあアハブに伝えなさい、アハブに会うと、そのように言うことが中古節まで続くんです。それで16節。
そこでオバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブがエリアを見るや、アハブは彼に言った。これはお前か、イスラエルを煩わす者。
じゃあこのアハブがエリアを見るやいなや、イスラエルを煩わす者と、もうエリアが雨が降らないと宣言したからですね。どうしてエリアが雨が降らないと宣言したか、その原因は自分よね。自分とそのイゼベル、この奥さんであるイゼベルがバールとアシュタラと850人の預言者たちですね、祭司たちを連れてきて国をめちゃくちゃしたから、そのいくらこんなことしても、まことの神様が雨を降らせないとすれば降られない、そのことを見せるためにエリアがそのような宣言をしたんですけど、アハブはイスラエルを煩わす者があなただとこのように言ったんですね。じゃあこの18節。
エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの後についています。
19節。
さあ今人をやってカルメル山の私のところに、全イスラエルとイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者とを集めなさい。
じゃあバール預言者が450名、このイゼベル、アシュタロットにつくものは400名、850名ですね。じゃあ全部このカルメル山に集まるようにして、本当の神様がどなたか、それを対決しようと、そのように言いましたね。20節、21節。
そこでアハブは イスラエルのすべての人に使いをやり、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出て行った。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった、
うん、じゃあ民はいつも、まあ、中間で溜まっている状態ですね、24節、
あなた方は自分たちの神の名を呼べ、私は主の名を呼ぼう。その時火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えて、それが良いと言った、
うん、じゃあこの火を持って答える、これはもうイスラエルが最初から祭壇にこの火が天から下ってくる火によって点火されたんですね。だからその話ですよ、本当の神様は天から火を下す、だからそれでバールとアシュタロットの生贄が正しか、ヤウェ神様、エリアの祭壇のところが正しか、それを それをもって判別しよう。民がよしと言いました。それでね、27節、
真昼になるとエリアは彼らをあざけて言った。もっと大きな声で呼んでみよ、彼は神なのだから。きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよかろう、
うん、850名がもう大声でその祭壇の周りをくるくるくるくる回りながら叫んでも火が来ないんです。28節、
彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた、
うん、これがパールスワイのやり方ですね。自分の体を傷つける、それでも何も起こらなかった。それでエリアが登場するんですね、30節から、
エリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った、
うん、12族を意味する12石を持ってきたんです。32節、
その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種を入れるほどの水を掘った。それついで彼は焚き木を並べ、一頭の牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの亀に水を満たし、この全焼の生贄とこの焚き木の上に注げと命じた。ついでそれを二度せよと言ったので、彼らは二度そうした。その上に彼は三度せよと言ったので、彼らは三度そうした、
うん、じゃあこの私もイスラエルに行って、そのカルメル山のその対決した場所行ってみたんですけど、かなり高いところですよね。まあ雨が3年半降らなかったんですね。どこで水を求めたかね、この大事な水です。その水をかけるようにこの生贄のところに3度かけました、だからもう完全に人間が自然の力では火をつけることはできない。もうこの焚き木のところにも水がいっぱい注がれてるからね。 このようにして山道まで水をいっぱい注ぎました。35節、
水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。
じゃあ溝にもね、水がいっぱいですよ、ね。36、
捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。
じゃあ御言葉によって、まあもちろん十二使徒を集まったりしたんですけど、それは主からバールに会えと言われた約束ですね。そうしたら雨を降らすという御言葉に従って今このようなことをするという約束が重要。約束が、主の御言葉が重要。それを握って今従順して行動してるんですね。37、
私に答えてください、主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。
じゃあこの私に答えてください、私に答えてください、二度言いました。理由はこの人たちがみんなあなたを知るためだという祈りですね。38、
すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水もなめ尽くしてしまった。
だからこの約束を基づいて、約束を握って祈ることはね、短くてもいいですよ、ね。長くパール預言者たち、アシュタラト預言者たちがもう長く叫び続けるけど答えがない。なぜ、御言葉がないからよ。約束もないし。しかしエリアは約束を握ってパールと会って、パールにこのような提言をして、この対決も全部主から来たものです。だから私たちが主の約束を握って祈るとこのように火が下るんですよ。聖書には御言葉、約束があるんですよね。真ん中には香の壇がある、祈りがある、そして 金の燭台、聖霊の火ですね。聖霊の火が、それを答えが来るんです。だから約束が重要。約束を握って祈る、約束を握って従順する。その時、火が祭壇のところに、聖霊の火ですね、聖霊の火がイエス・キリストを、葬られたイエス・キリストを、こう松明がね、アブラハムの祭壇の松明がこう通ったということと、ね、同じような火が下って、39、
民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。
このように、主の栄光が現れました。だから主がなさる、その主の御言葉を私たちが握って祈る、だから幕屋の祈り、これはとっても重要ですよ。ただ方向も知らずに叫ぶんではなくて、私のために葬られた子羊の前で、愛を告白し、感謝を捧げ、頼る、頼む、そのね、委ねる、そのような祈りですね。そしたら、この約束ですから、それがすぐ実現されるんです。
そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ、一人も逃すな。 彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した、
うん、じゃあこの850名をね、首を切ったんですよね。あ、まあ焚き木を打つこともものすごく力が必要です。850名をクンクン首を切ってる。まあ、41、
それからエリアはアハブに言った。登って行って飲み食いしなさい、激しい大雨の音がするから、
うん、じゃあ宣言ですよね。これは信仰の宣言ですよね。12年患っていた女が、イエス様の着物だけ触ればきっと治るという信仰告白ですよね。イエス、神様が言われた言葉を信じて告白する、きっと雨が、大雨が来る、そのような宣言ですよ、ね、じゃあこのように私たちは祈るんです。信じて祈るんですね。御言葉によって祈るんですよ。御言葉を疑って祈ったら何の意味がない。御言葉を信じて祈るね。御言葉を信じて祈る、それで、彼は42、
そこでアハブは飲み食いするために登っていった。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた、
うん、すごいですね。自分の顔を膝の間にうずめるぐらい、ひざまずいて祈る、その彼の体ね、どうしたらこの頭がこの膝のところに入るかな。それぐらいの祈りですね。切なる祈り。じゃあこの祈りというものは私たちが信じて宣言して、信仰告白し、信仰宣言して、また切に祈る、切に祈る。だから約束があったんですね。一節に約束があった、大雨を与える、それを握って宣言しました、信じて。それでまだ祈るんですね。これが祈りよ、うん、約束を信じて告白して、まだそれを切に祈る。じゃあ主が言われたんだから、予言とかを私たちがいただくんですけどね、予言で終わったらいけません。予言をいただいて、神様の御言葉を握って、切にその御言葉が成就するように祈る、うん、だから予言ということは自然にそのまま放っておくとなるということじゃないのよ。この方向で祈りなさいということよ。それを信じて祈りなさい。日本1000万旧礼を信じて祈り続けなさい、ね、これがなるまで祈りなさいということよ、ね、うん、じゃあもう何もしなくてスーッとできるものじゃない。ずっと祈るのよ。どれぐらい祈ったか、7回祈ったというね。7回、7ということは完全の数ですよね。その次43、
それから彼は若い者に言った。さあ登って行って海の方を見てくれ。若い者は登って見てきて何もありませんと言った。するとエリアが言った。7度繰り返しなさい、
うん、じゃあこれですよね。7ということは完全な数です。約束もあったし、自分も宣言したし、アーブは飲み食いに行ったね。その間、待ってればいいか、そうじゃない、祈る、祈って登りなさい、登ってみなさい、まだ何もありません、失望しないで、まだ祈る、やもめのように祈る、まだ祈る、まだ祈る、まだ祈る、これが祈りよ。御言葉を握って、御言葉、約束が 実現されるまで祈り祈り祈り祈り祈り続けよ。失望しない祈り。もう、なんか不正な裁判官のように見えるんですね、環境は何も変わってない。こんなに祈ったのに頭をね膝のところまで入れて切に切に祈ってるのに、じゃあ登ってみなさい、何もありません。まだ2度3度4度5度6度7度これが祈りなの。約束が実現されるまで神様はこのように祈りを願ってるんです。不思議な世界ですね。これが全能の神様のこの御言葉、それが成就されることであります。だから御言葉、御言葉があって聖霊が動き、ね、何もないところに動いていったということですね。それで44
7度目に彼はあれ人の手のひらほどの小さな雲が海から登っていますと言った。それでエリアは言った、登って行ってアハブに言いなさい、大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下って行きなさい、
うん、じゃあこのようにね、まあ雨が降るという確信が7度祈った時にふっと来ました。小さな手のひらの雲を見て、45
しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレールへ行った。主の手がエリアの上に下ったので彼は腰をからげてイズレールの入り口までアハブの前を走っていった、
アハブは車馬車ですね、もうベンツでしょう。ベンツの車を乗ってふわーっと行く。そのところで、このエリアはね、主の力が下って、アハブの王の前に走っている。この国が変わるぞとね、もう全部民も主こそ神、主こそ神と言ったし、アハブも大雨のことを見たし、ああこれはもう主が本当だということを持っている王ですからね、アハブが変わったと思って喜びながら前に進んでいったね。じゃあ850名首切ったんですね。このように馬車の前に走ったんですね。しかし明日見ましょうねこれが反対の結果が来るからね、エリアがうつ病になる、うつ病。皆さん、私たち主のしもべもね、このように期待が外れた時ガクンとするんで、まあこれは明日一緒に考えてみましょうね。うつ病とうつ病を解応する方法が中級書に書いてあるから期待してみましょう。じゃあ11章、マルコ11章、12章か、11章12 12、ね、主法とちょっとね、規約が違っているから、ちょっと、一つ一緒が一緒ずつ連れてる規約がねだから中一緒だと思った。中二章一節、
それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。 季節になるとブドウ園の収穫の分け前を取り受け取りにしもべを農夫たちのところへ使わした。ところが彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし何も持たせないで送り返した。そこでもう一度別のしもべを使わしたが彼らは頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたところが彼らはこれをもう殺してしまった。続いて多くのしもべをやったけれども彼らは袋叩きにしたり殺したりした。その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後にその息子を使わした。するとその農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ。さああれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼を捕まえて殺してしまいブドウ園の外に投げ捨てた。ところでブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼしブドウ園を他の人たちに与えてしまいます、
うん、じゃあこれがあのユダヤ人のことですね。ユダヤ人イスラエルに、続けて主のしもべたち預言者たちを送りました、うん、しかし預言者たちが言ってる話が聞きたくないからね、殺してしまうんです。袋叩きをしたり、だからブドウ園の主人神様ですね。父が御子を送ったんです。しかしこの御子を見て、あ、これは後取りだ、これを殺して、サタンの心よね。サタンがイエスを殺したら自分がこの地球を全部自分の手に入れると思った。サタンが死のアダマですね。全部殺してしまった。しかしそれは大きな間違いでした。この方は神様です。神の子が来たからね。神様が。この読みという口ですね、サタンの口がイエスを飲み込んだんですけど、結局アダマが壊れました。黄泉が死が死のアダマが滅ぼされた。黄泉がいることで、だから私たちがイエス様を信じる者はイエスキリストと同じように黄泉がえり、また命を持つんです。だからサタンのこの国と何の関係もない命の国、よみがえりの国に私たちを移してくださいました、だからこの話ですね、イエス様を殺したと、だからこのことで福音がね、異邦人に向かっていった。それで異邦人の数が満たされて、それでイスラエルが主に立ち返るという予定ですね。出世す。
あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった、
じゃあ神様の国の石杖はユダヤ人たちが捨てた石よ、殺した石が、それを天国の石杖になっている。葬られた子羊が天国に入る鍵なんです。鍵。12節。
彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った、
じゃあ この人たちもね、イエス様の例えが自分たちであることが分かった、だからはっきりこの例えはユダヤ人に向けてるものですよ。ユダヤ人たちのこの指導者たちですね、パリサイ人、律法学者、 대사시 사이시다지 선호 도지노 겐력구시다지 자 24세스
예수와 彼らに 言われた そんな思い違いをしているのは 聖書も 神の力も 知らないからではありませんか
じゃ この パリサイ人サドガイ人の 問題に対して 主が 言われましたね この 妻が死んで、夫が死んで、その妻がその2番目、3番目、4番目ということになるということとすれば復活の時、これは誰のものかということですね。だから、イエス様は聖書を知らないから、あなた方は聖書を知ってると。 熱心に聖書を覚えてるけど聖書を知らないって。なぜでしょう。これは天国を知らないからよ。25、26。人が死人の中から蘇る時には、めとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。じゃあこの皆さんと私がね、天の御使いのようになるというはっきり言われますね。 私たちが天の御使いのようになる。だから私たちがイエス様を信じて天国に入って天の御使いのようになる。まだ千年王国の時にもね、千年王国の住民たちを天の御使いのようになって、すなわち天使になるよ私たち。 もちろん天使よりレベルが高いんですね。なぜかというと、私たちはイエス様の花嫁だから、彼らが私たちを羨ましく思ってるんです。この地球というところで私たちは苦労というものを知ってる、荒野を知ってる。 80年、100年の間ね、苦難というところを通るんだよ。それで彼らは一度も不従順したことがない。不従順した者たちは全部サタンとサタンの家来たちになったからね。私たちは罪も知ってるし、イエス・キリストが 来られて身代わりになってくださったし、その愛が何よりももっと深いよ。だから御使いたちも私たちのこの感情ですね、イエス・キリストから許されて贖われた、まだその私たちにまだ聖霊も来られてね、教えるんですね。 アバ父と呼びなさいと。私たちは神の子供になってる。姿は御使いのようになるけど、今は私たちが御使いたちを羨ましく持ってるんですけどね、逆転に逆転、私たちは彼らが感じることができない領域を知ってる、ね、だから地球で 私たちが今涙を流しながら苦労して、もう辺鄙なところを通り、岩から水が出る、サソリがあるし、戦いがある、涙がある。これはなぜ、ついに幸せにするものであった。だから私たちは絶対2回の死がないのよ、第2の死がない。 これは私たちが地球で学んだその卒業式、成績ですよ。地球というものはものすごく厳しいんですけど、これがものすごい報いになる。イーロン・マスクがね、時間がないね。 もう何もいらない。もうロボットが全部してくれるから人間は何もしないんだと。そこに幸せがあるか。ある心理学者はね、全然幸せがない。もう全部すべて共産主義のように与えられて、努力もいらない、目標もいらない、耐えるそれもない。だから、その時代になると、わざわざ苦難とそのようなものをお金で買うんだって。そのような不思議なアーティクルを見たんですけどね。だから私たちが今主と共に歩む、涙を一緒に涙を流しながら伝道したり、主と歩んで生きるこのことは本当幸せよ。雲の柱、火の柱がいつも守るし、天国に行ってみると分かる。今の涙、今の忍耐がどんなもの、患難、苦しみ、この上もない喜びと思いなさい。それを完全に働かせなさい。それは忍耐を生み、神性が完全な神性になる。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。